地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2017年6月2日北海道新聞。土産は二分谷の息吹。アイヌの血を受け継ぐ人が多く住み、木彫りの工房や復元した地で、伝統的家屋など伝統文化が色濃く残る日高管内ビラ取町二分谷地区、茅野公弘さん28は来春にオープンする宿泊施設の建設準備を進めている。個人旅行者らが気軽に泊まって地元の住民と交流できるゲストハウス、それが二分谷にこそ必要だと思ったんです。宿泊施設準備。茅野さんは二分谷出身で、ビラ取町の中学校、苫小牧工業高等専門学校を経て、首都圏の機械設計会社に就職、長期休暇の度に全国各地を旅行した。広島市のゲストハウスを訪れた時、オーストラリアから来た旅行者にアイヌの出自を明かすと、ぜひ二分谷に行ってみたいと言われた。その後も欧米からの旅行者らと交流する度、外国人の先住民族への関心の高さを感じた。二分谷にもゲストハウスがあればいいのに、との思いが強くなっていった。2011年、正月休みで二分谷に帰省した時、親戚の鹿寮についていった。山を駆け回り、獲物を仕留める。緊迫した空気の中に身を置き、自らのルーツを感じると同時に、この地に伝わる文化を伝えていく大切さを実感した。二分谷に帰って自分がゲストハウスをやろうと考えた。首都圏での仕事を辞めて二分谷に戻ったのは13年。二つ目のニュースです。2017年5月16日、北海道新聞日高版。アイヌ文化に理解を深めて、ゆからと語り部、今年もビラ取り。町内でアイヌ民族の交渉文芸を受け継ぐ人たちの語りを聞くことができる、ゆからと語り部の本年度1回目が13日、二分谷地区に復元された伝統的家屋、ポロチセで実施された。古老の生の言葉を聞く貴重な場として、近年来場者が増えており、アイヌ文化への理解を広げる重要な活動となりつつある。アイヌ文化振興研究推進機構札幌が進める民族の伝統的生活空間、イオル、再生事業の一環で2011年にスタート。現在は地元のアイヌ語教室が運営し、教室で学んだ人たちが交渉文芸を披露している。この日は、木端幸子さんと草薙光子さんが、狐のチャランケや、ホタルの向こう選びなどのカムイユから、神謡、四代を披露。15人が真剣に耳を傾け、語りの後にアイヌ語を学び始めて何年か、日常生活でアイヌ語で会話する機会はあるか、などと質問した。初めて参加した十勝管内、中札内村の男性56は、間近で話を聞けた、来てよかったです、と満足そうだった。従来は土曜日午後7時からだったが、博物館見学の合間にも参加しやすいよう、昨年度は午後4時からにしたところ、町外からの参加者が増え、年間来場者は800人を超えた。本年度は午後3時半開始で、9月下旬までに計30回開く。同機構の事業で古老の語りを聞く場をこれほど多く設けているのは、全道でもビラ取りだけという。事業を所管する町アイヌ施策推進課は、湯からはもちろん、語り部の様々な昔話も聞ける。ぜひ多くの人に来てもらいたいと話している。参加は無料。問い合わせはどうか。01457-2-2341。01457-2-2341へ。はい、三つ目のニュースです。2017年5月23日、北海道新聞、夕刊。アイヌ民族の今、100人の肖像、写真集刊行。ウイ・マキコさん。アイヌ民族らしいアイヌ像ではなく、今、この時代をそれぞれに生きる等身大の私の姿を未来に残したい。そんな思いから、全国100カ所でアイヌ民族100人のポートレートを撮影しました。被写体の方に撮影場所や服装、次に撮る方を決めてもらいました。どのような場所を選び、どのような服装で挑むかは、その方の一つの表現だと思ったからです。 そして希望を聞くことで、アイヌの方々と共同作業で写真集を作れるのではないかとも考えました。ある父、アイヌ語でおばあさんの尊称は、電話の向こうで、わからないから、場所はどこでもいいわ、と言いました。撮影当日までゆっくり考えてもらうと、今は何の痕跡も残っていないけれど、成果のあった場所で撮ることになりました。他の方も自宅のお気に入りのコーナーで、大きな木の前で、東京タワーの見える場所で、アイヌ刺繍の作品に囲まれて、大好きなバイクと共に、家族と仲間と、北海道の津別町オホーツク管内から鹿児島県の奄美大島まで、北から南へ、南から北へ飛び回り、移動距離は約9万キロ、地球2周分となりました。プロジェクトを進める過程で改めて思い知らされたのは、アイヌが自然にアイヌでいられる社会とは程遠い厳しい状況です。アイヌであることを隠しておきたい親族からの反対で写真集に出る、出ないと揺れ動き悩んだ方が何人もいます。希望の場所もありました。アイヌの出自から逃げたこともあった女性が母から譲り受けたアイヌ衣装を誇りを持って身につけ撮影に挑みました。また、由美子さんはカメラの前でとても緊張していましたが、生まれ故郷の阿寒湖が見えるとつぶやいた瞬間、とても素敵な表情が現れ、感動しながら夢中でシャッターを切りました。送った写真のお礼で人生を感じたというメールが届いて、またまた感動です。撮影後には必ず今一番言いたいことを聞きました。今生きるアイヌの方々の声も伝えたく、写真集に収めました。百人百様の物語を感じていただければ嬉しいです。最後のニュースです。2017年5月28日、北海道新聞、人2017というコーナーからです。企画展で半生を紹介するビラトリアイヌ協会理事、川名野和信さん。日高管内ビラトリ町の猿川沿いの古丹、集落、ここでの半生に焦点を当てた企画展、絵歌師の記憶をたどってが31日まで町内の二豚にアイヌ文化博物館で開かれている。この時代を共に生きるアイヌの存在に理解を深めてほしいと語る。幼い頃に父を亡くし、生活は貧しかった。学校では同級生どころか先生からも差別された。それでも今の便利な生活はアイヌだけでは築けなかった。差別や民族の苦労を忘れてはいけないが、過去は過去が持論だ。若い頃は仕事に追われた。だが民族の中から初の国会議員になった故茅野茂さんの、アイヌから逃げたってアイヌはアイヌだという言葉に背中を押され、15年ほど前から文化伝承に携わる。地元のアイヌ語教室の運営委員長を務め、小学校で穀物、稲きびの栽培も指導する。企画展は横浜市立大の女性研究者の発案。10年ほど前から聞き取りのため何度も二豚にを訪れており、その度に自宅に泊めている、今や娘のような存在だ。一人のアイヌ民族のライフストーリーを通じて民族の生活史を伝える展示は、道内でも珍しい道博物館。会場には、かつて丸太を運ぶ際に使った道具や半生を記したパネルなどが展示されている。自ら過去を振り返る映像作品の上映もある。時には足を運び、これまでの経験や今の思いを語る。妻の元子さんと二人暮らし、82歳。どうですか、師匠さん。
川名野和信さんの町立博物館での企画展のニュースがございましたが、私も5月31日に見てきました。この企画展は良い展示だなぁと思いました。
はい、イベントの告知です。7月15日午後5時から二豚に生活館において、ビラトリアイヌ遺骨を考える会主催の、聞こえない声という記録映画の上映会があります。はい、制作は、アウンビジョン、7月15日の、イベントの告知でした。担当は関根健二でした。Thank you.